質問はですね、能力が高ければゴミ扱いしてもいいと。この迷いを破りたいと、
はい、
これを仏教で何て言うか知ってます？能力が高ければゴミ扱いしてもいいというこの思想を仏教では何と言うでしょうか？
思想ですか？
はい、
邪欲とか
この思想、清盛さん何と言いますか？能力が高ければゴミ扱いしてもいい、
まあ
相手をゴミ扱いにってことですか？ん？あ、そうそうそうそう。能力が自分が高いとですよ。能力の低いものをゴミ扱いしてもいいと。なんだよ、なんでできないんだよ。とかね。こういうふうにしてもいい。能力が高ければ、ね。自分は能力が高くなれば、能力の低いものをゴミ扱いしてもいいと。この思想を仏教で何と言うでしょう？
下に剣がつくんですか？
はい、
思想ですから剣がつく
んですか？つきません。
仏語で
皆さん知っている、皆さん知っている言葉です。必ず知ってます。あの本の青い本の中に載ってます。ああ、違います。漢字一字です。いいですか？能力が高ければゴミ扱いしてもいい。能力が高ければゴミ扱いしてもいい。
一文字たった。
うん、たった一文字。もっと言うと、能力の高いものは価値があって、能力の低いものは価値がないと。だから価値のあるものが価値の低いものを排除してもよいと。まあこういう思想ですよね。難しいですか？わかります？難しいですかね？
根拠？
ど
こに載ってる？東洋新書の何巻とか。
いやいや、だからあの青い本の一番最初にある。
あ、最初。
一番最初の一冊目にある。
道徳性と
か。そうです。だから皆さん必ず勉強したことがある。しかし、その意味を分かって勉強している人は少ないと思います。
がですか？
ん？
が。
が。がではないんですね。でも、近い。近いっていうのは、なんていうんですかね。この言葉を発見するために近いだけであって、全然意味としては近くないんですけど、意味としては全然近くないんですけど、近い。あ、もう全部すごく遠くなる。近い。そうそう。
みんな知ってる。
あ、ちょっとね、知らない人もいるかもしれないけど、ある団体に所属していて、あるその本を勉強した人ならみんな知っている。うん、みんなが知っているね。
皆さん使わない言葉ですか？
多分あまりここでは出てない。
出てない。
はい。出てない。出てないけど別の意味でたくさん出てる。
ここで別の意味でたくさん漢字としては使ってるけど、この意味として使うのは多分そんなにない。
多分今までに1回か2回ぐらいしか説明したことがない、僕の説法の中で。だから知らないのは当然かもしれないけど、何というかいいですか、能力の高いものは価値がある、ね、能力の低いものは価値がない、ね、もっと言うとこれ同じような思想にね、善は価値がある、悪は価値がない、綺麗なものは価値がある、汚いものは価値がない。だから価値の高いものが価値の低いものを排除していいと、こういう思想なんです。
分別心みたいなことを言ってるんですか。
分別心とはまだちょっと違うんですけどね、この思想、つまりそういうものが価値があると思ってる。いわゆる能力が高いものがね、能力の低いものをゴミ扱いしている、そういう人は価値のある人だと思ってるわけ。そういう思想、そうですね、
はいはいはいはい、
お出てきました。そうです、情です。これは四天王の妄念の中の情、ね、いわゆる私たちが清らかだと思っているもの、ね、つまり私たちが価値があると思っているものは実際は不浄な心であるということですね。汚い心だと、つまり、能力が高ければゴミ扱いしてもいい、ね、それはこの世から能力の高いもの以外は排除してもいいという思想なんです、ね、いわゆる悪人はこの世から消え去った方がいいって思ってる思想なんです。綺麗ですよね、そう思いません？お母さんどう思います？この世から悪人は全部消えた方がいいですよね。はい。悪人は全部消えた方がいいですよね。だから善人だけになればいいじゃないですか。人に迷惑をかけることは良くないですよね。だから人に迷惑かけない人だけが生き残ったらいいですよね。
でもその団体だと、その情っていう意味をそういうふうには教えてないと思うんです
けど、教えてないですね。
じゃあその情っていうものはその右のような定義として、
そうそうそうそう、いいですか。だからどういう定義かというとですね、ね、悪人は全部この世からいなくなった世界が一番素晴らしい世界だと思っている。そのなくなったっていうのがどういうふうな意味でなくなったかというと、排除してなくなったならばってことです、ね、排除してなくなってもそれは綺麗な世界なんだ、ね、つまり私たちが浄土っていうふうに想像するとね、悪人のいない世界を想像するわけ、悪が全くない世界を想像するわけ、綺麗な世界を想像する。
誰も汚れを起こさせ
ない。そうそうそうそうそうそうそうそう。ね。だから、その浄土を汚す人は許せないわけ。せっかく綺麗にしたのに、なんでそんな風に汚くするんだと。ね。例えば、なんでね、あの人から迷惑を受けないといけないんだ。迷惑をかける人がいなくなればもっと幸せな世界になるのにと、ね、こういう思想なんです。生徒ならね、こういう生徒がいなくなれば、ね、こういう迷惑を、みんなに迷惑をかけるような 声を出すような生徒がいなくなれば、学校はもっと良くなるのに。死んじゃえばいいのに。消えてなくなればいいのに。邪魔だな。いなくなればいいのになって思う。そうしたら、いい学校ができる。いいクラスが出来上がる。いい環境が出来上がる。ね。悪い人間が全部いなくなれば、悪いことをする人がいなくなれば、迷惑をかける人がいなくなれば、邪魔者が全部いなくなれば、その環境はとってもいい環境になる。
僕はその考え方に賛成ですけど、そうじゃないのかなって思うんですけど。
じゃあ、そうじゃないのかなっていうのはね、みんながそういう気持ちになったならば、じゃあその中にですよ、もしこの場合ね、能力の低い人が入ったらどうなります？その人はどんな気持ちになるでしょう？その人はどんな仕打ちを受けるでしょう？ね、当然のごとく否定され、当然のようにゴミ扱いにされ、当然のようにね、傷つけられると。その世界は本当に清らかな世界というのかってことなんです。
なんかさっき学校でもというふうに言われましたけど、結構いろんなところでそんなことは行われてないんですか？
はい、
いろんなところでそういうことが行われてないですか？特に、
うん、行われてます。だって私たち、これ四天王の往年の話ですもん。
学校とかだったら本当に、あ、今年は倍率が低かったから悪い子を落とせれなかったとかいうふうにいろいろ言ったりもするけど、
そうそうそう、そういう生徒がいなければいい学校になるという思想ですよね。ね、それがいいことなんだ、それが清らかな世界なんだ、ね、清らかだ、価値が高いんだって思うことがもう転倒してるわけ、こう転倒してる、ね、つまり私たちが綺麗だと思っているものが一番汚い心だと、不浄だと、これが転倒っていうことです。ね、浄不浄っていうのはどういうことかというと、ね、皆さんがこれが清らかな世界だと、ね、邪魔者が全部いなくなってね、迷惑をかける人たちがみんないなくなってね、ね、過ごしやすい環境になるっていうことがね、それが清らかな環境になったんだと、こういうふうにみんなが思ってる。だけどそんな心が一番汚い心なんだと。不浄だと。ね。あなたは排除される立場になったことがありますか？と。邪魔者にされる立場になったことがありますか？と。ね。いらないって言われる立場になったことがありますか？と。その立場になったら、その人がどれだけ傷つくか、どれだけ苦しむか、ね、そのね、そんなことをするね、心が綺麗な心なんてとても言えないんです。私たちはですね、善とか悪にこだわればこだわるほど心は醜くなるんですね。何が正しいか何が間違ってるかっていうことにこだわればこだわるほど心は醜くなるんです。悪いことをしちゃいけない、悪いことをしたものは出ていかなくちゃいけない、排除しなければならないね。そう思えば思うほど 心は醜くなっていくんです。そんな心は何の価値もない不浄な心なんだってことです。でも私たちはね、それが綺麗だと思っちゃうんですよ。ね、これはどういう考え方から来るかというと、綺麗なものと汚れているものが、ね、綺麗なものと汚れているものが二つに分けれると思っている思想なんです。ね。だけど仏教っていうのはですね、上へ風にと教えるんです。風に。二つに分けることはできない。ね。例えば、この、ね、机が汚れているということで、雑巾で拭く。ね。雑巾で拭くと。そうすると机は綺麗になる。だけど、拭いた雑巾は汚くなるんです。何かをきれいにしたら何かが汚くなるんですよ。その雑巾を水で洗ってきれいにしたらですよ、雑巾はきれいになるかもしれないけど水は汚くなるんです。その水をね、バケツの水を川に流したらですよ、バケツはきれいになるかもしれないけど川の水は汚れるんです。必ず綺麗なものを作ったら汚いものが出てくるんです。ね。正しく生きたいと思えば思うほど心の中に悪をしたいという気持ちが出てくるんです。綺麗になりたいと思えば思うほど醜い心が出てくるんです。それを二つに分けることはできない。でも私たちは
正しいことをしたいと思ったならば、あの悪いことを、
そうですよ。だって正しいことをしようと思えば思うほど感情を押しつぶすもん。押しつぶされた感情は醜い感情となって吹き上がってくるから、必ず醜い心が出てくるわけです。
綺麗さを求めるのはどういうふうになる、醜い、
その綺麗さを求めるっていうことはですよね、その綺麗になりたい、綺麗になりたいと思って見るからね。当然自分の醜いところばかりが目につく。あれも醜い、これも醜いと。ね。あれを排除しないとってこうなるわけ。ね。そうやって醜いものを排除する心は、それは不浄な心なんだ。はい。
思えば思うほど、
はい。
今度は自分の心は醜くなっていく。
そうですね。情へ不にだから、怒りを起こすことはもう仕方がないことなんですよ。ね、正しさにこだわれば、その分だけ怒りが起きてくるんです。その怒りは良くないと思って排除しよう。ね、排除すれば、なくなれば綺麗になる。そんなのね、綺麗な世界じゃないんですよ。ね。そうやって怒りを起こす人をね、その環境から追い出せば、その環境は綺麗になる。ね。人に迷惑をかける人を、この環境から追い出せば、綺麗になる。そんなことは、決して綺麗な心じゃないんです。ね。いいですか？一生懸命机を拭いて、汚くなった雑巾は、この雑巾は汚い雑巾なんですか？ね？私たちの感覚から言うと、 ねえ、こうやって汚くなったね、机の上を拭いて汚くなった雑巾は、汚い雑巾なんですよ。だから汚い雑巾は捨てようってなるんです。でも仏教は、そのね、形を見るんじゃないんです。心を見るんですよ。この雑巾は、ね、なんで汚くなったかというと、ね、汚いものをきれいにするという、きれいな行いをしてね、汚くなったんです。だから仏教から言ったら、この雑巾は、きれいな雑巾なんですよ。ね、真っ黒になったかもしれないけど、でも綺麗な雑巾なんです。
雑巾で言うと確かにそうかもしれないんですけれども、
心で言うとってことですよ。醜くなってしまった心はね、自分がわがままね、綺麗になりたいっていうわがままのために、正しく生きたいっていうわがままのために、感情を何度も何度も傷つけていったわけですよ。ね。逆に言うと、その願いを聞くために受け入れてくれたんです、感情が。いつもいつも。ね。その気持ちをこう受け入れてくれたんです。その結果、醜くなってしまった。ね。ある意味、感情が反発して、ね。その、綺麗な行いをすることができなかったら、感情としては傷つかなかったわけですよ。だけど自分の願いを叶えてあげたいと。感情としては優しい気持ちを起こして、理性の願いを叶えていったと。その結果、ボロボロになったと。そのボロボロになった感情だからこそ、怒りが次から次へと吹き上がるわけですよね。醜い心になるわけですよ。なんで醜くなったのかっていう因があるんです。ね。世の中っていうのは必ず綺麗なものにこだわればこだわるほど、その分だけ醜いものが生まれてくるんです。情へは不利だから。ね。マクドナルドだったらですよ。ね。出来たての、その、ハンバーガーをですよ、すぐに出すために、昔はもう、今はなくなりましたけど、ね、出来たてのハンバーガーを出すために、ね、注文して待たせないように出すためにですよ、その裏ではですよ、ね、ちょっと古くなったから、ちょっとね、冷たくなったからということで、ね、膨大なハンバーガーが捨てられてたんですよ、昔は。ね、私たちが快適に食べたい。気持ちよく食べたい。みんなが見えるところは情。でもその裏にはですよ、たくさんのハンバーガーが捨てられてたんです。はいはい。
それを仮に捨てられてたじゃないですか。でも、お店としては捨てない方法はないんじゃないですか。
いや、だから最近は変えたの。
ああ、そういうことです。
でも昔は、その、お客様の気持ちを最優先するためにね。だから今は、その注文してから作るまでにちょっと時間がかかるわけ。前はもうすぐ出たんです。すぐ出す。ね。その快適さ、情を求めるあまり、たくさんのハンバーガーが廃棄されたんです。で、問題になった。社会問題になった。で、そんなね、ね、お客様を優先するあまり、たくさんのハンバーガーを捨てるのはおかしいじゃないか。ということでね、是正されましたけど、ね。でも、この感覚っていうのは必ずその分だけの汚れを生むんです。ね。綺麗になりたい。価値のあるものになりたい。正しい人間でありたい。善でありたい。ね。そうやれば、理性がそう思えば、感情に負担がかかるんです。ね、その結果、感情が醜くなる。感情がボロボロになる。ね。拭いて汚いものを拭いてきた雑巾が汚くなるようにですよ。ね。 自分の心も醜くなる。自分の心も汚くなる。ね。でもこの雑巾は、ね、汚いものを受け取ってきたから汚くなったんですよ。ね。汚いものを取ってね、きれいにしてきたから、ね、汚くなったんですよ。それを、天道の往年の人たちは、汚いって言うんです。世の中にたくさんの犯罪者が出てくる。ね。なんであの犯罪者たちはですよ、あんな犯罪を起こしてしまったのか。あんな悪人は死んだ方がいいと、世の中の人は言うと。だけどなんであの人たちは悪人になったのか。それは当然のごとく、その悪人になった人たちにですよ、人に、汚れを押し付けた人がいるからですよ。ね、汚れを押し付けた人は、のうのうと善人となって生きてるんです。自分の汚れを受け取ってくれた人がいるっていうことさえもね、気づかずに。事件を起こすとね、あんな人は死んだ方がいいと。あんな人には厳罰をっていうふうに言うんです。でも、その世の中にですよ、汚れを押し付けるあなたがいなければ、ね、そうやって傷つく人はいなかったんです。
どういうふうに汚れを押し付けて、どういうふうに受け取るんですか？
例えばお兄ちゃんが頭が良くて、弟が頭が悪ければ、おい、なんでこんなにできないんだ？その一言が弟を傷つけるんです。お兄ちゃんはその一言によって存在価値を確認してるわけ。そうそうそう。だから、兄弟の中で一方がですよ、引きこもりになって一方が優秀になるとかね、よくある話ですよ。その引きこもりになった子供っていうのは、家族中の汚れや、家族中のね、ものを受け取って、汚いものを受け取ってそうなったんです。
そうやって言われた弟はもう仕方がないみたいなことなんですか？
そうですよ、仕方がないです。仕方がないっていうのは世の中でですよね、綺麗なものは価値があって汚いものは価値がないという思想をみんなが持ってるから、みんなが持ってるから必ずそういう犠牲者が出てくる。
奮起するみたいな人も、要はまあ、引きこもっちゃう人もいるけど、
いや奮起をしても違うんですよ。奮起をするっていうことは今度は理性が清らかなところに立って、感情を醜いところにね追いやってね、その自分が今度感情を傷つけることによって頑張り続けるんです。
そう、でもその努力するというのは多くの場合そういう場合が多い。
そう、多くの場合だから、天道の往年の話ですから、みんなが持っている迷いなんです。
その先ほど奥田さんはですね、能力の高いその集団じゃないんですよ。低いものが入ったならば、はい、それを排除しようとするその思想が見にくいと言われて。
そうそうそう。
でもその能力が低いものを見てですね、まあ、私は努力をしろよと思ってしまうんです。
いや、努力をしろよ。じゃないんですよ。努力をするためにも功徳が必要なんです。ね。認めてもらわなければ努力なんてできないんです。つまり努力をしてきた人は誰かを踏み台にして努力をしてきたんです。
それは功徳じゃないような気がする。
そう、存在価値を自分は高めてですよ。苦毒ではないです。誰かを落とし入れて、ね、頑張ってきたんです。
苦毒があって努力することはまた違うん
です。そうです。苦毒があって努力するのは全然違います。でも世の中にそんな苦毒があって努力する人はほとんどいない。今これ天道の往年ですからね。みんな持っている迷いなんです。で、分かっていただきたいのは、誰かが、ね、善人としてのうのうと生きている裏には、ね、あなたが押し付けた 汚れによって苦しんでいる人がいるっていうことなんです。それを忘れてはいけないってことなんです。ね。例えば理性が今まで頑張ってこれたのは、それだけ感情を押し殺してきたからなんです。ね。そしてずっと我慢して醜くなってしまって、怒りしか起きてこなくなったその感情はですよ。ね。それは、ね、この情へ負に、その、情のね、迷いから言えば、汚い感情だから消えた方がいいってなるわけ。汚い感情だから排除した方がいいと。ね、こう思う。だけど、そんな考え方が、不浄なんだと。仏教でね、清らかっていうのは何かって言ったら、そんな感情こそね、悪かったねと、ひどいことをしてきたねと、ね、今まで気づかずにその感情をボロボロにしてきたねと、これからはこの感情と一緒に生きていくからと、どんなにその感情とのためにね、恥ずかしい思いをしたとしても、その感情があるためにね、苦しい思いをしたとしても、ね、一緒に生きていこう。不二だから。それが仏教でいう清らかさなんです。ね。違うんです。その仏教、つまり真実から言う清らかと、いわゆる世の中が、の人が思っている清らかな心っていうのは全然違うわけ。
仏教での清らかと、まあ、今の原始社会の清らかが違うってことは分かったんですけど、具体的にでは、僕らはどちら側でを主にして生きていったらいいんでしょう
か。いやいや、だから、どちらが主というかですよ。今、四天王の妄念を言ってる。逆さまな心を話をしてる。つまり私たちが清らかって言ってるのは、清らかな状態を指してる。だから汚くなったら、それはもう汚いというふうに見なすんですよ。ね。例えば、雑巾が一生懸命こう綺麗にしましたと。物を綺麗にしたと。ね。そしたらこの雑巾っていうのは汚くなってしまう。その雑巾を普通に皆さんは汚い雑巾だっていうふうに見るんです。ね。でも仏教では、この雑巾を、綺麗な雑巾だと見るんです。
はい。それは分かりました。その、思想が違ってるのは分かったんですけど。
ね。ね、つまり、今、何が分かっていただきたいかっていうと、はい、私たちは、ね、逆さまの感情を持ってるから、能力の高い人に価値があると思ってるんです。能力の低い人に価値がないと思ってるんです。ね。だけど、そうじゃないってことなんですよ。
優しく。
ね。そうじゃない。能力の高い人に価値があって、能力の低い人に価値がない。ね。また同じように、汚くなった人は価値がない。ね。綺麗な人は価値があると思っている。ね。それが、不浄な心なんだと。真実から言うと。不浄、汚い心と修正していただきたいです。思想。
それは自分自身の思想を修正
していただきたい。そう、自分自身の思想を修正していただきたい。つまり、それは綺麗な心ではない。価値のある心ではないってことです。
自分で思うんですか、それは。これは不浄な心だよって思う、自分で思うってことですか。
ええ、分かってほしいことは、自分が綺麗に、ね、綺麗というものにこだわればこだわるほど、汚いものが生み出されているという真実を、三つ間の、なんていうんですかね、見てほしいんです。私たちの迷いっていうのは、綺麗なものだけの世界が出来上がると思ってるんです。 ね、だから悪を全部排除すれば善だけの世界が出来上がると思ってるんです。飲酒運転しました、厳罰化すればいいと。それでも起こした、もっと厳罰化すればいいと。もっと厳しくすればこの世は規律正しく清らかな世界になると思ってるんです。でもそうじゃない、ね、厳しくすればするほど、厳しく攻めれば攻めるほど同時に醜いものが出来上がっていくんです。この世に綺麗なものにね、綺麗なものができればできるほどその数の分だけ醜いものが出来上がってるんです。
さっき のクラスの例えで言うとどういうことが醜くなっていくわけなんでしょうか。その、
この場合、はい、そうそう、クラスの場合ですよ。その綺麗なクラスにしましょうとね、すればするほど、つまり先生がそうやってやってないものを責めれば責めるほどね、表面的には綺麗なクラスが出来上がる。でも内面的には、つまり生徒の心には醜いものが溜まるんです。これは責められない環境になった瞬間に吐き出されるわけ。つまり学校のクラス、つまり自分が担任しているときはいいクラスだったで終わるわけ。それが卒業して大人になってくると、まあ、弾けてきてね、もうやってられないとか なったりとか、不登校になったりとか。
でもそれは責めてということで今言われたじゃないです
か。そうそうそう。
その責めなくてもですよ。
いや、責めなくてもゴミだと思ってたらそれは一緒なんです。
形は責めてないけど。
そうそうそう。
ちょっと遠回しに言ってる。
そうそうそう。
その例えばですよ、ええ加減にせよとかという心で思うじゃないですか。
はい。
それはゴミ扱いしてるわけです
よ。そうそうそうそう。だからそういうものが できると、つまり情、絵が2つに分けれると思ってるわけ。
じゃあその綺麗なものを求める努力っていうのはあんまり良くないんですか。
綺麗なものに、つまり綺麗な状態にこだわる心が問題なわけ。例えば部屋だったらですよ、ね、綺麗な部屋にするじゃん、ね、そうすると子供が入ってくると汚れるじゃん。そうすると子供を排除する。
それは良くないですけど。
いや、そういう心なんです。これ情っていう思想、つまりこの部屋を汚すものがいたら良くないわけ。
後から掃除すればいいわけでしょ
う。後から掃除をするっていうのが嫌だっていうのが情という思想なんです。この世から部屋を汚く使う人がいなくなればいつも綺麗じゃないですか。ね、それか子供が遊んでもね、汚さないようにきれいに使ってくれたらいいじゃないですか。
ああ、じゃあいろいろ制限しちゃう。
そうそうそうそう。
ちょっとこれはこの遊びダメみたいな。
ね、それが情、清らかな環境だと思ってるわけ。仏教はそうじゃないですよ。仏教はどんなに汚しても後からきれいにすればいいじゃないか。なぜならきれいにするね、清らかっていうのは清らかな状態が清らかじゃなく、清らかにしていく努力が清らかなんです。
努力が。
そうそうそう。だから、いつも綺麗にしていこうとすることが、ね、あ、汚れているなら、じゃあ綺麗にしていこうと気持ちよくね。ね。だから、汚してくれたからこそ、ね、綺麗にできると。ありがとうねってなるわけ。
だから、部屋とかだったらそうだし、例えば、肌荒れとかでも、
はい、
外に出たら日光に当たって嫌だな、だから外に出ないっていう風にやるんでなしに、
はい、
出た後にちゃんとケアする。
そうそうそうそう、はいはい。
でも今までの習慣上を、例えばその汚いものは嫌だと思って感情が吹き嫌だっていうのをの自分の心を見つめていくっていうことでいいんですか。
そのいいですかね。何度も言いますように、これはその何が綺麗で何が汚いかという思想が転倒しているということなんです。転倒というのは逆さまであるということです。つまり私たちが綺麗だと思っているものが実は汚いものなんだということです、ね、私たちが価値があると思っているものが、ね、いいですか、私たちがですよ、迷っている私たちがこれは 綺麗だと思ってる、これは正しいと思っている、その感情自体が一番不浄な心なんだってことです。
ただそれはまあそうなんでしょうけども、やっぱり転倒してるのでそう思えないわけじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
それとの折り合いをどうつけたらいいのかっていうことだと思うんですけど、
それはまずですね、その転倒しているからそう思えないんですね。転倒の転倒はですね、正門の蚊を触るっていう言葉があるんですよ。これ教行信書召喚、ね、407ページ右から3行目にですね、四天堂は正門の蚊を触るとね、いわゆる仏教を求めていく、仏教を求めていくというのは真理を悟っていく上で、この天道の心っていうのはね、その正門のいわゆる仏教の教えを求めていく上で妨げると。つまり私たちが綺麗になりたい、綺麗になりたいと思って浄土を求めたいと思って求めていく世界は不浄な世界なんですよ。だからそこをもう修正していかないといけない、何度も何度も何度もね、現実にぶち当たって修正していかなくちゃいけない。だから本人はですね、もう思い込んでるから、カンカンに悪を全部排除したことが綺麗な状態なんだ。そうじゃない。ね。上へ不二だから悪を排除しようとすればするほど悪が生み出されるんです。小さな悪をなくすために大きな悪を作るっていうのが仏教の教えだから。だから、その掃除もするわけ。いつもいつも掃除をしていく。そうすると何が分かってくるかというと、掃除っていうのはね、汚してくれる人がいるから綺麗になるんです。これが真理なんです。汚す人がいないと、初めから綺麗だと思って掃除しないんです。掃除しないから埃がいっぱい溜まるんです。だけど、もう本当ね、僕子供ができて思いましたよ。子供っていろんなところを汚すから。そうするとね、もうなんでこんなやらなくちゃいけないんだろうと思いながら、こう掃除をすると。拭くと。ね。で、わかることは、こうやって子供が汚してくれるから床を拭くんだなっていう。床を拭くから床が綺麗になるんだなっていうことなんです。もし子供が汚してくれなかったら、ね、床を拭くこともないんです。ね。
クラスで言うと、そういうややこしい生徒がいてくれたおかげでということ。
そうそうそう。いてくれたおかげで、じゃあこの生徒たちをどうしたらいいのかって、初めて考えるんですよ。みんないい子だったらどうですか？生徒のこと見ます？見ないでしょ。自分のね、気持ちよくね、授業してるだけで終わりですよ。だから汚してくれるものがあるからこそ綺麗にしようとね、努力するんです。だからこそ浄化能力は増していくわけです。誰も汚す人がいなければそれは綺麗なんじゃないんですよ。ね、ただめんどくさいだけなんです。掃除するのが綺麗な心になったわけじゃないんです。めんどくさくなっただけなんです。だから私たちが綺麗だと思っている心こそが不浄なんだ。ここなんです。ね。
それは分かったんですけども、その、やっぱりその、その転倒してるから仕方ないと思うしかないんですか？
転倒しているからこそ必ずいろんな問題にぶち当たるんです。そのぶち当たった時に、これを思い出していただきたいんですね。今はね、もう全然こう、机上の空論状態なわけ。ね。今こう質問されたからこそね、能力が高いゴミ扱いにすると。これが自分の苦しみを生んでるわけ。なんで苦しみを生んでるかって言ったら、この思想に価値があると思ってるからなんです。ね。 ところが仏教から言うとその考えがクソなんです。価値がないんです。そんなものに価値なんてないね。どんなに能力が高いからといってですよね、能力の低い人をゴミ扱いにするようなものにね、価値があると言えますかね。能力の高い人は能力の低い人を助けてこそ価値があるんじゃないんですかね。仏様がですよね、私はもう最高の悟りを開きましたとね、おお皆さんゴミですねと、皆さんその仏様を拝む気持ちがあります？みんなゴミですね。ねえ、おー苦しんでる、地獄で苦しんでいる。哀れじゃのう。私はもう本当に極楽で幸せな身になったの。そんな仏様が本当に価値のある仏様なんですか？そうじゃないでしょ。どんなに素晴らしい徳があっても、ね、ね、高い悟りを開いてたとしても、それをかなぐり捨ててね、ね、皆さんのところまで降りてきてね、その人の手を握ってね、浄土まで引っ張ってきてくれるからこそね、その仏は尊いんですよ。そんな人をゴミだとは思わないんです。仏様は苦しんでる人を見てね、ゴミなんて思わないんですよ。この人は昔の私だと。仏はね、すべて衆生からね、仏になったんです。それはね、一人の仏が仏になるまでにね、どれだけの仏様のご苦労があったか。我幾千ものね、仏様の目をくり抜き、我幾千もの仏様の肉を喰らい、我幾千もの仏様のね、血をすり、我幾千もの仏様の顔を破って、今があるんです。誰も迷惑をかけずして、立派になった人なんていないんですよ。誰にも迷惑かからずに、仏になった人なんていないんです。その時にですよ、その仏様方が、私を、ほんとゴミだなぁと。こんなゴミにね、なんで苦労しないといけないんだ。こう思ったとしたらですよ、仏様は一人として仏にはなれないんです。ゴミなんて扱うような人はですね、そんな人は何の価値もない人なんですよ。本当に素晴らしい人は、どんなに能力が高くても、能力の低い人をゴミだとは見ない人なんです。はい。
そうすると、その能力の低い人を見て、昔の自分だなぁと思えばいいんですか？
思えばいいんじゃないですか。いいですか？能力の低い人を見て、なんだゴミだなぁと思うのは、そのゴミと同レベルなんですよ、実は。
もうちょっとどのように同レベルなのか教えていただけ
ます。つまり、なんでゴミだっていうふうに見るかっていうと、心のどこかで同レベルだと思ってるから違う、こいつは違うっていうふうにしてるんです。仏様から見たら何を言ってんの、あなたは一番ね、あのゴミと同じ人間だと思ってんでしょと。ね。
囚われてるのは自分だと。
そうそうそうそう。そうそう。
否定したいために。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。
自分も実はゴミなん
です。そうですよ。でもそれは自分でゴミと決めつけてるだけなんです。ね、真実は仏様から見たらどうかであってね、仏はどんな人もゴミとは見ないんです。だから、それが情不情っていう発想で、ね、いわゆる 自分が本当に清らかさな、ね、綺麗なものとか正しいものにとらわればとらわれるほど、今の自分がゴミになっちゃうんです。ね、今のゴミになっちゃってるわけですよ。自分の中でイメージだけが上がっていくから。ね、こう、六六首のように頭だけが上がっていって、こう、胴体が上がっていかないわけです。で、頭がこう、高いところからこう自分の胴体を見て、ゴミだと。そんな思想はゴミですよね。仏殺すには刃はいらんって、腐った頭で考えるってね。あなたの頭が腐ってるんです。あなたの思想が腐ってる。ね。あなたはゴミじゃない。ハエでもない。ゴキブリでもない。ね。素晴らしい価値のある人間なんです。仏様から見たら。だから、仏様はですよ。阿闍瀬のための家に、涅槃に入らずってこう言われてるんですよ。ね、教行信書新刊に。ね、これ372ページ。右から1,2,3,4,5 行目に、阿闍瀬のための家に、涅槃に入らずと。この阿闍瀬っていうのは、ね、この一行あと、阿闍瀬とはあまねく一切の五逆を作るものに及ぶなりと。ね、すべての人だと。ね。仏様は、この世に苦しんでいる人がいるから、だから、涅槃に入ることはしないと。ね。一人、浄土に入ることはしない。それは、この世に残していった人たちが大事だからです。ゴミだと思ったらね、苦労はしませんよ。そう思いますよ。ね、私は仏の悟りを開いた。ね、皆さんは悟りを開いてない。ゴミだと。ね。まあ、悟りから言えばですよ。もう本当に人間と虫けらほど違うわけですよ。見えてる世界が。それをですよ、ゴミだと。そんなゴミのためにですよ、一切を投げ打ってやろうなんて思わないでしょ？そう思いません？だからゴミじゃないんです。私たちは。どんなに怒りを起こそうが、どんなに心が醜くなろうが、ね。仏様から見たら、それが可愛いじゃないですか。ね。
真理は分かったんですけど、多くの現実の世界は、みんな苦情のもとにやってるんだということを。
だから天道の問題ですから、みんなそう見てるけど、真理から言えば逆さまで、ね。あなたが醜いと思っているその感情は仏様から見たら大事なものなんだ。価値のあるものなんだ。ね。ゴミじゃないと。ゴミだったら仏様はそんなものに命を投げ打ってやらないって。人生をかけて救おうとしないって。そうでしょ？ねえ。皆さん、善できますか？あ、この人とこの人とこの人は善ができますね。じゃあ、この人だけ浄土に行きましょう。皆さんは善ができるようになったら浄土に行けますからね。そんなことはしないってことです。
わかりました。
はい。わかっていただきました？じゃあ、ちょっと休憩をします。